ちょっと一息、純子とお茶を。皆様いかがお過ごしですか？平井純子です。忙しい仕事に疲れた時、難しい勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れたいなと思うのは、世の東西を問わないようです。また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時に、お茶に誘うのもイギリスでも日本でも共通しています。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんなひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。今日は、オックスフォードの北部、牧歌的なウッドストックのご自宅に、英国を代表する日本研究者でいらっしゃるアーサー・ストックウィン博士をお尋ねしています。この、ご家庭のリビングルームでしょうか、陶芸家でいらっしゃる奥様の、焼き物がずっと展示されていて、本当に素敵なお家です。ストックウィン先生は、現在オックスフォード大学の日本学の名誉教授でいらっしゃり、元オックスフォード大学日産日本研究所の所長でいらっしゃいました。多くの日本学の専門家を育てられ、また日本の国際外交や政治をご専門とされて、そのご研究を通してのご貢献に対して、日本政府からまた英国の政府から素晴らしい勲章を授与されていらっしゃいます。英国政府からは Order of British Empire という名誉ある勲章を受けられ、また日本政府からは勲三等の休日中綬章を授与されていらっしゃいます。英語で言いますと The Order of the Rising Sun Gold Rays with Neck Ribbon という勲章です。でこれはストックイン先生の、日本の歴史と政治を外国人に理解できるようにご研究され紹介されたことへのご貢献と、それから日英両国民の交流と交友に尽くされたことに対する受賞だそうです。最近ですけれども、2009年に日本国際交流基金から、日本研究知的交流部門の国際交流基金賞というのを、授与されていらっしゃいます。ストックイン先生は1962年に1年間を東京大学の社会科学研究所で過ごされ、そこで初めて日本に対する愛を育まれたそうです。その時に初めて日本に来てのインタビューをされた記事が、後で青い目の見た日本として紹介されたそうです。以後50年間日本の外にあって、日本の政治や社会の動きをずっと見てこられました。今日はそのお話をいろいろ伺いたいと思います。
ありがとうございます。最初に今年の3月11日に、日本が大きな被害を受けましたので、その、東日本、大地震の、時に、日本人がたくさんお亡くなりになりましたので、お悔やみを、述べてあげたいと思っております。
ありがとうございます。本当に日本中が揺れ動いて、また変わっていったように思います。ストックイン先生はオックスフォード大学の日産、日本研究所で長い間教鞭を取られました。この研究所はどのような研究所で、どのような研究活動が行われていますか？
はい、 いろいろな面ですけども、特に社会学を専攻していてね、政治学、経済学、社会学、社会人類学、日本近代史、そして教育の研究、を専攻していますから、それとともに、もちろん、日本語の資料を非常に大切にして、私たちの研究所の先生たちはいろいろな面で研究しております。私自身がその政治学の専門家ですから、昔から日本の政治について興味を持っていますが、そして私の後継者であるロジャー・グッドマン教授は日本の社会、特にその社会人類学的な立場から長く研究していまして、最近日本の教育制度について深い研究しております。
そうですか。私一度ストッキン先生のご講演を伺ったことがありますが、日本の政治ってとっても難しくて、なんかあんまりよくわからなかったんですが、先生のご講義は大変明快にいろいろなポイントを教えてくださったのを覚えております。
日本の政治について、1960年代以降、興味を持っていますから、その50年の経験、があると思いますから、その間には日本が、とても、変化、していましたので、特にその政治制度も変化しつつあると思っております。
どのような変化が先生の目に映っていますか？
はい、1960年代には私が初めて日本を伺った時には、私が一番深く感じていたのは2つのポイントがあると思います。一つは、その経済成長が大変強かった時代だから、経済成長があるからこそ、日本の社会が急ペースで変化しつつあったという時代だったんです。
はい、
あれはやっぱりその80年代 の後半までは続いていましたので、
はい、
その60年代の日本と80年代の日本とは随分変化があったと気がしました。はい、2番目のポイントはやっぱりその日本が民主主義の国であると気がしました。
うん、
民主主義という概念は非常に複雑であると思いますけれども、しかし私としては、民主主義というような政治制度というものが一番望ましい政治制度であると思います。
うん、
もちろん日本の民主主義というものは必ずしもイギリスなりアメリカなりフランスなりの民主主義とはある意味で違うかもしれませんけれども、しかし私としては民主主義、日本は民主主義国であるということは大変大切なポイントだと思います。
なるほど。
うん、
そうですか。で、これから、今、世界はグローバライゼーションということを言っていますね。それで日本の中でも国際化ということが盛んに言われて意識されていますけれども、一方で日本独自のその文化がありまして、例えばコミュニケーションでも、日本の文化の中では言葉を逐一言わなくても相手が察してくれるそういう文化がありますが、でも国際社会の中ではそれでは通用しないという面もあるような気がいたします。で、そこら辺を先生何か国際化に関してアドバイスみたいなことをいただけますでしょうか。
はい、国際化という日本語の言葉は、簡単な言葉であると思うんですけれども、例えば、3つの字からしか成り立たないから、その代わりに、イギリスの言葉インターナショナライゼーションという言葉は非常に長い言葉でありまして、あまりピンとこない、イギリス人としてはあまりピンとこない概念であると思うんですけれども、そして、国際化というものこそはある意味で、日本特殊な概念ではないかと思うんですけれども
島国日本の
しかし地球化ですか、グローバライゼーションということは国際、全般的な、一般的な概念ですから、日本だけじゃなくて他のほとんどの国々が、現在の世界の地球化傾向から、いろいろな影響を受けつつあると思います、特にその国際、国際のファイナンスですか、が前と前よりも随分地球化されつつあるんですから、もちろんそのコンピューターとかいろいろなそのコミュニケーション の方法が非常に効率的 になってからこそ、大きなその日本にも大きな影響を受けてを与えているんですね。
前よりも一つの国がすることが他の国に影響してまたその影響を、
そうですね、そうですね、しかし日本の場合は一つの問題があるんだと思うんですけれども、80年代の後半までは日本の経済成長は大変早かったんですけれども、あとはその失われた10年とか失われた20年とか、そういう、経済の警戒、
経済停滞でしょうか、
ですか、そうですね、経済的な問題が出てきたんですから、その点を考えると、どういうふうに日本が地球化に対して活躍するべきかということを考えると、やっぱりそのおっしゃった通り、日本の特殊な文化があるから、どういうふうに地球化を受けて、どれほど自分の文化を強調するかという問題は非常に難しい問題だと思います。私の個人的な意見としては、やっぱり地球化をreject、何ですか、
拒否
するよりもね、地球化の傾向を受けて、それとともに自分の日本の独特な文化のやり方、あり方をも保った方がいいと思うんですが、必ずしもその地球化と、自分の日本の文化が必ずしもコントラディクトリーではないと思いますね。
コントラディクトリーではないということは矛盾してはいないということですね、
はいはい、
そうですか、本当に貴重なお話をありがとうございました。先生は日本との出会いというものをどんな時に感じられて、どんなところで日本は面白いなと思いになりましたか？
いろいろな面ですね。前に言った通り、日本が民主主義国であるということは、私としては非常に望ましいことであると思いますね。そしてそれとともに、その前は多分民主主義というものは大体その西洋の国々の独特なものであったけれども、現在はアジアの国々が国々も民主主義を受けるということは大変いいことだと思います。
どうして民主主義がいいと思いになりますか？
というのは、もしこういうふうに答えておきたいと思います。有名なイギリスの、元の指導者チャーチルは、こういう逆説的なことを言ったんですけどね、民主主義というものは、最悪の、政治制度であるけれども、他の全部のような政治制度はもっと悪いということですね。そして他の政治制度というと、ね、どういうことであるかと考えると、やっぱりその独裁的な政治もあって、人権が保たれていないような社会に導いているんですけれども、その反面無政府主義な的な国々ですね。例えば一番極端な例を考えると、アフリカの東の部分のソマリアという国にはほとんど政府は存在しないということですから、やっぱり人権もあんまり全く保たれてないということですね。そしてそういうような比較を考えると、私としては民主主義というものは一番望ましいような政治制度であると思います。しかしもちろん民主主義ということは必ずしもよく動いていないということですね。
特に日本で、
必ずしもそうではないですけどね、やっぱり機能障害的な民主主義も存在できるんですからね。そして民主主義国であってもやっぱり指導者がいるけれども、そして効率性もいるわけですからね。しかし一応民主主義というものは理想的な政治制度ではないけれども、どう言ってもいいでしょうかな、よく動いていると思いますね。はい、
先生のお話聞いていますと、もっともっとお話を伺いたいなと思うんですが、本当に今日はどうもありがとうございました。貴重なお話を感謝いたします。
どういたしまして、どうも。